Sunday morning at 8, You and me の空でポン。Happy New Year to you all! 皆様、明けましておめでとうございます。お正月、いかがお過ごしになられましたでしょうか？ How did you spend your New Year's Day? ということで、おそらくおせちやお餅など、たくさんのごちそうをご家族で囲んで食べたり、初詣に行かれたり、またまたね、海外で過ごしちゃったなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。またね、一人でゆったりとしたお時間をお過ごしになられた方もいらっしゃるかもしれません。私はですね、実は元旦がお誕生日である、そしてこのスタジオにも実は座っているパートナーさんと横浜界隈で素敵な時間を過ごしてまいりました。As for myself, I was spending some wonderful time with my partner in Yokohama since his birthday of 60th is January 1st ということで、まあ、おめでたい元旦にね生まれてらっしゃった方なんですが、 So this is the beginning of this year's program ということで、今回が今年初の You and Me の空でポンの始まりとなります。Thanks for listening to my internet radio program, You and Me の空でポン on Green Channel of 夢の種 starting at 8 on Sunday. ということで、昨年の終わりからちょっとね、英語を挟ませていただいておりますが、おなじみパーソナリティユーミンでございます。いつも聞いてくださる方、いやいや初めて聞くよという方も本当にこの音にね、今日の番組聞いていただいて本当にありがとうございます。今年もまた一人語り、そして素敵なゲスト様と一緒に朝のこのゆったりとしたお時間のお供として何かキラリと光るものを感じていただき、夢つなぎをして皆様でウィンウィンを感じていただけるような番組にしていきたいと思っております。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。さて、はつらつ元気な太陽の泉パーソナリティ陽子さん、今年度初の放送お疲れ様でした。今年も一緒に頑張ってワクワクパワーを皆様にお届けしていきましょう。ということで、ここからは私が目指す夢叶え夢つなぎをテーマに、毎回さまざまな分野で活躍される素敵なゲスト様をお迎えして、夢について語っていただいたり、またその夢を実際どのように叶えてきたのかについてお伺いして、ゲスト様ご自身が考える夢叶えの秘訣をお話ししていただく夢語りの番組となります。テーマソングの空にかかる夢の架け橋に込められた思い、あなたと私が空の下でつながり広がっていくというウィンウィンを目指す You and Me の空でポンのお時間となります。さて、お待たせしておりましたが、今年初のゲスト様は Here's my guest for this time ということで、町のコーヒー屋さん、自家焙煎コーヒー豆店ビーンズの店主の松山さんでございます。本日は松山さんをお迎えして叶えてこられた夢のお話、存分にお楽しみいただきます。どんな夢語りとなるのか楽しみですよね。 Why don't we relax and sit back to listen his exciting story in his life? Please wait a moment before starting. ということで、ジングルを挟みゲスト松山さんをお迎えしたいと思います。ファイズコミュニケーションズプレゼンツ You and Me の空でポン on Green Channel。 この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、You and Me の空でポン、パーソナリティユーミンです。お待たせいたしました。早速本日のゲスト様をお招きしたいと思います。町のコーヒー屋さん、自家焙煎コーヒー豆店、店主の松山さんです。合ってますか？
合ってます。
よかったです、はい、おはようございます。
おはようございます。
そして松山さん、明けましておめでとうございます。お正月いかがお過ごしでしたか？
はい、今年はですね、はい、家族と一緒に自宅でゆっくりさせていただきました。
よかったです。ということでね、本日ね、ユミのお部屋へお越しいただいたわけなんですが、さてさて本当にね、お話盛りだくさんで今日はしていただきたいので、早速ですが自己紹介と移らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
わかりました。自己紹介ですけども、東京生まれで、現在63歳になります。2年前まで税務と会計の専門特化した大手の情報サービス会社の方に勤務しておりました。約40年勤務したんですけども、で、令和の3年6月末で会社を退職いたしました。その後3つほど、コーヒーの自家焙煎店でお世話になりまして、それでその後、今年の9月13日に品川の大井町でですね、5坪ほどの、まあ、小さいお店なんですけども、コーヒーと豆と、あとはドリップコーヒーをですね、はい、販売しているお店になります。
はい、
で、小さいお店ですが、バチのコーヒー屋さん、自家焙煎コーヒー豆店、ビーンズというのを、お店を開店いたしました。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、でね、その素敵なお店、私もね、パートナーさんもお伺いさせていただいて、とてもね、松山さんのこう素敵なこの優しい雰囲気にね、マッチしてる素敵なお店だなと思ったんですが、そこの開店に至るまでいろいろあったと思うんですけども、はい、エピソードをお聞かせいただいてもよろしいですか？
は
い、
わかりました。
はい、
まず八王子で勤務している時にですね、
はい、
近くの喫茶店が私の唯一 の憩いの場でして、うん、そこでコーヒー豆を実際焼いて焙煎をしてたんですが、
はい、
いつもコーヒー、美味しいコーヒーを出していただきまして、
はい、
で特にそのコーヒー豆を焼いている焙煎の時の焦げた匂いがすごく好きだったんです。
あ、なるほど、
はい、はい、で自分が、まあ、漠然としてましたけど退職したら、
はい、
まあ、そのようなこのようなお店で、特に仕事を使えたとかですね、家事で使えた方に、はい、自分が焼いた豆をご提供できたらいいなというのが思っておりました。
あ、素敵です。
はい、
はい、
それでサラリーマンの、まあ人生ピリオドを打ちまして、その後焙煎の、まあ、経験を積みたいなということで、
はい、
求人を広告を見ましてですね、
はい、
20社ほどコーヒーの焙煎店に月収を送ったんですけども、まあ、結果はですね、残念ながら全て不合格だったんですよ。
おー、すごい、
はい、
はい、
でその理由が、求人に今流行りでですね、コーヒー焙煎とかロースター希望というふうに出しますと、60人ぐらい応募が来ちゃうんですね。
あ、すごい人数ですね。
は
い、
であとは私が、まあ、60歳を超えてたっていうことが、
はい、
不合格の理由だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうなんですね。
はい、でその時大変落ち込みまして、まあ、大変辛かったんですけども、
はい、わかります。
このままでは本当終わっちゃうなと思いまして、ちょうどインターネットのサイトに東京の、
はい、
都内 のコーヒー焙煎店の、
はい、
まあ、見れるサイトがありまして、
ええ、
当時160件ぐらいあったんですが、
お、すごい、
で、
です
もう方法は片っ端から電話をしたということです。
1件ずつですか？
はい、
あ、すごい。
そで最後1件、
はい、
もう無理やり入れていただいてまして、
無理やりですね。
それで、はい、とにかくお店で使用したいということを言いましたら、
うん、はい、
まあ、来ていいよということで、でそこが始まりでなります。
すごいですね、
はい、
もう、
は
い、本当にもう継続と何ですかね。
はい、
はい
はい、
いやいや、そしてね、その後でまた素敵な、まあ、はい、出会いがあったということで、
はいはい、
本がきっかけだったんですかね。
す、まあ、手元にもあるんですけども、コーヒーの鬼が行くっていう小説がございまして、でその内容は、
はい、
吉祥寺のモカというまあ、まあ、東京で言えばもう本当日本でコーヒーの神様と言われた締め木生俊さんという方が主人公なんですけど、その方が経営されているお店がありまして、
はいはい、
で、その方は残念ながらもう亡くなってしまったんですが、 もうコーヒーがもう人生のすべての方で、もう人生をすべてコーヒーにされた方なんですけども、でその方の本を見て読みまして大変感動しましてですね、でその時にふと清水さんのコーヒー飲みたいなと思ったんですよ。
本当ですよね。
でも実際にはもうなくなっちゃってるんで無理なんで、
確かに、
でいろいろと調べてみますと、山形県の鶴岡市というところに、清水さんのお店で11年間出場された門脇勇気さんという方がいらっしゃいまして、でその方のお店があるというのがコフィアというお店なんですけども、ここがあるのが分かりまして、
突き止めたのもすごいです
ね。で早速ですね、北海道にいる後輩に電話をしまして、で一緒に付き合ってもらったんですよ。
そうなんですね。
で仙台駅からレンタカーを借りまして、片道3時間かけて お店に行きました。
すごい。
でその門脇さん のコーヒーに対する逸話があるんですけども、昭和天皇が山形県に行った時に、門脇さんのコーヒーを飲まれたそうなんですが、昭和天皇はコーヒーがお嫌いだったそうなんですが、でも飲まれたらですね大変美味しいのでおかわりをされたという逸話がございます。
もうすごいですよね。そうなんですね。
で実際それで昨年の9月に、北海道の後輩と一緒にレンタカー乗ってお店に行って、でお店のドアを開けたところ、大変ちょっと緊張感のあるお店でなんですね。で、私はもう本当に門脇さんのもう全部をちょっと見たいなと思ったので、カウンターの一番前に座りまして、で、メニューを見ますと、モカマタリというコーヒーが一番の人気のコーヒーなんです。それでそれを注文しまして、でずっと門脇さんを見てたんですが、コーヒーを入れる抽出、抽出というコーヒーを出す時の抽出って言い方なんですけども、その時の真剣さがもうすごくもう本当に一滴一滴一滴落ちるところをずっと見られてるんですね。それを見た時も本当感動しまして、で実際手元に出てきたコーヒーがまたもう本当にコクがあって、また豆の特徴が最大限に生かされているコーヒーで、本当に今まで飲んだコーヒーの中では一番美味しかったんです。
そうなんですね。聞いてるだけで飲んでみたくなりますけどね。本当ですか。
でコーヒーを飲みながら、自分は門脇さんを見てたんですけども、その後豆の点検をしてチェックをされてた時に、その時も本当に真剣にやられてるところを見た時に、ふと目が潤んできちゃったんです、自分の。
そうなんですね。
それで、実際その時に自分としてはコーヒーの店を出したいなっていう気持ちから、こういうコーヒーの業界に門脇さんという方がいるんだということを知って、実際自分はこの方と一緒にもう本当に私はもう何て言うんですか、業界で一緒に生き残りたいという気持ちでやろうというふうに気持ちに決心になって、腹を決めたという形なんですが、
そ
ういう気持ちがございました。
すごい、なんかこうね、伝わってきますよね、その緊張感と、一滴一滴落ちる ね、なんか布のフィルターの、
そうですね、寝るフィルターっていうフィルターがございまして、それは先代の、清水さんが、もうずっとそれは寝るのが一番おいしいというふうにおっしゃってて、やれたことなんです。それは私も寝るを今でも使ってやってます。
で
門脇さんは自分で手で塗られてですね、実際にその寝るを自分の裁縫をして作られてるんですよ。で私もそれを買ってきて、それを使って飲んできて、
手でこう縫って、
縫って裁縫されてるんですね。
すごいですね、そこまでのこだわりがあるから、ということですよね。
そうですね。
それはもうこうね、そこで腹落ちされた気持ち、とってもよく伝わります。ちょっとね、こう余談ということでちょっといただいてるんですが、ちょっとね、 実は待遇されたことがあるっていうね、はいはいはい、松山さん自身のお話なんですが、
はい、あの実はあの私8年前に悪性リンパ腫という血液の病気にかかりまして、で約半年間、まあ、抗がん剤と、はい、まあ、投薬の治療 で、
うん、
で今もあの定期的に検査してるんですから、もうあの再発はしなくて完治はしてるんですけども、
よかったです。
ただ治療の期間、うん、半年間は、はい、まあ、頭髪もなくなっちゃいますし、倦怠感と の、まあ、あの戦いだったということですね。でただあの、まあ、その時にですね経験したことで本当に自分は生かされてるということと、一日一日が大事であの大切に生きようという、ここはもう自分の本当に決めたことなんです、はい、ですごくそのあの治ったことに感謝しているという形ですね。ですよ
かったです、はいはい、ありがとうございます。でそうしましたら一旦、ね、休憩を挟みまして後半へ移っていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。ということでね、松山さん、いろいろね、こうコーヒーに対する思い、もう本当にね、ひしひしと伝わってくるので、こうね、感動しながらこう私も聞かせていただいてるんですが、さて後半戦なんですが、松山さんが思うこう夢ね、まあ叶えて今ね、コーヒーのお店を出されてるわけなんですが、そこでこう思われる秘訣というのか、大事にされている点、ちょっとお話しいただいてもよろしいですか。
はい。はい、あの夢を叶えるということですけども、まあ、今はあのお店ができて、
はい、
開店できることが、まあ、夢を叶えられたということですけども、
はい、
最終的な夢がもう一つございまして、
そうなんですね。
で今一人でもあの地元の方にあのコーヒーを飲んでいて喜んでもらうということが最後の大きな目標になってます、はい、それは今の目標なんですけども、
はい、
で今これからはあのお店を開店できたということの意味の、まあ、叶えたということのお話をさせてもらいたいと思うんですが、
うん、はい、ぜひぜひお願いします。
大事にしているのはあの縁を大事にするということです、
はい、
これは私の本当の大きなテーマなんですけども、で実際今思いますと、あの今までお世話になったお店の、
はい、
そこから、出られた、先輩方ですね、その方にあのお世話になったことが一番の大きなことだったです、
はい、
で例えばもうお店でもう出されている方は直接お店の方に行ったり、
はい、
であとはあの先輩で研修でお会いした時に、はい、そこがきっかけで、あのその時から、まあ、何回かお会いさせていただいて、
はい、
あのお話をさせていただくということなんですけども、
はい、
で例えばですけどもある先輩には、
はい、
自分が分かんないことを、まあ、30個か40個ぐらい全部まとめてまして、で2時間ぐらいか3時間かけてその先輩に質問をぶつけたところ、
はい、
全部答えていただいたんですよ。
それもすごいですね、
は
い、
であと焼き方でちょっと迷っている時がある時は、
はい、
まあ、お店の方に行かせていただいて、うん、話をすると、
はい、
目の前でじゃあ見てなよって言って、うん、焼いていただいた焼くのを見せていただいたんですね。
すごい。
で普通ではこういうそのお店のノウハウというか大事なところを教えるっていうことはもうないことなんですけども、
そうですよ、手の内を本当に、ね、見せるような感じで、
ですからあの、お店の先輩が教えていただくことがなければ、
はい、
多分あのお店はできなかったと思います。
あ、なるほどですね、はいはいはい、
でその中でですね、縁を大事にするっていうことにちょっと戻るんですけども、
はい、
あの私はあの初めて会った方に関しては、はい、必ずちょっと字は綺麗ではないんですけども、はい、お礼のハガキを手書きで書いてます、
はい、
でこれはなぜかというとあの母親がですね、
はい、
よくあの手書きでハガキを書いて出してるのを見てるんですね。
なるほど、
はい、で実際の、まあ、前勤めた会社を退職して、
はい、
それで疎遠になった方もいるんですけども、
うん、
それ以上にですね退職してから新しく知り合った方が、はい、多いんですが、
はい、
全部その方にはおはぎを書いて通じてます、うん、で、はい、それがきっかけで開店についていろんな協力をいただいたということで、私一人の力じゃなくて周りの方にさせていただいたというのが本当の私の気持ちなんですね。はい、
はい、なるほど、はい、そうなんですね。なんかこうね、周りの方を大事にしてらっしゃるからこそやっぱり同じようにこう戻ってらっしゃるのかなって思ったりしますけども、はいはい、とね、もうお顔をね拝見しながらお話聞いてるともうそのままのイメージ、はい、とてもね、はい、お優しい顔をね、されてる松山さんなんですが、はいはい、またねそれでなんかすごくなんかいろんなお話が、はいはいはい、こう聞けるのかな、
はい、はい、聞けます、
はい、
いや実は先週会ったことなんですけども、はい、ファミリーレストランのスカイラークの創業者であって、現在の株式会社高倉マッチコーヒーの、はい、代表取締役会長である横川きやむさんという方がいらっしゃるんですけども、はい、その方がお店にいらっしゃいました、
突然だった感じですよね、
はいはい、で横川会長とは、はい、4年前に以前勤めてた会社のイベントで、はいはい、式典の記念講演の講師を務めていただいたんですけども、
あ、そうなんですね、
でその時も私がなかなか1回では受けていただけなかったんですが、何度かお願いして受けていただいたという状況ですけども、はい、で2回ほどですね、はい、その4年前にお会いしてるんですが、
はい、
でそれからですね、まあ、いろいろと年賀状はもう当たり前のことですけども、例えば横川会長が本を出されたら、
はい、
そこに何か一筆書いていただいてて、でそれを私が手書きで感想を書いてお送りしてたとか、
なるほど、
そういうふうにその手書きの文書のやり取りがあったんですね。
なるほど、はいはい、
でそれ以来4年間は実際にはお会いしてなかったんですけども、まあ、先日年賀状をいただいた方に関しては、はい、開店後に開店をしましたというおはがきを出したところですね、
手書きでということですね、
そしたら、はい、横川会長が突然いらしていただいたと、
はい、嬉しいですね、
はいはいはい、それでですね、豆を買っていただくのもそうなんですけども、いろいろとずっと質問をされてたんですが、
はい、
その質問が経営に役立つ内容なんです。
うん、
例えばこのコーヒーの豆はどのぐらいで焼いた方がいいのかって質問するんですけども、答えは、はい、また答えをちゃんと用意していただいて、それは全部経営に役立つことなんですね、は
い、具体的にいろんなことをご質問させていただいて、はいはい、でお答えになってっていうやり取りね、はいはいはい、そうなんですね、
で最後ははい、お店の看板のこととかいろいろと教えていただきましたけど、
看板まで、はい、
まあ、本当に多分15分ぐらいだったと思いますが、お話しいただいたと。で突然大きな会社乗られてるんですが、お店の前に泊まってですね、
はい、
横川会長が言われた時はもう本当頭が真っ白になっちゃいまして、
そうですよね、
はい、でもそういうことがあったのも、はい、やっぱりそういうお手紙 のやり取りがあったからじゃないかなっていうふうに私は思ってま す、
ね、手書きからの、ね、はい、気持ちが、ね、伝わってね、
ですからはい、はがきを書くとはことはテクニックじゃなくて相手に感謝を伝える方法の一つだと思いまして、で今本当にアナログでこういう方法で今デジタルの時代でどうなのかなっていうふうには思いますけども私はこれをそういうふうにやってきたっていうことになります、はい、
素敵です、
はい、
あと松山さん、ね、いろいろご支援いただいている方いっぱいいらっしゃると思うんですが、
はいはい、
その感謝の気持ちを伝えたい方が、はいはいはい、どなたでしょう、はい、
一番は家内になります、
はい、
でまずそのお店をやることで、まあ、本当に即了解をしてくれたということが本当に感謝になりまして、
はい、
で今自宅に帰ってですね、必ず自分で焼いた豆は家に持って帰ってコーヒーの味を飲んでるんですけども、
はい、
ある時に家内がやっぱり自分の入れたコーヒーを自分で入れて飲んでたんですが、
はい、
その時によ くこういう英語の単語帳
をめくり合ってありますね、はい、昔ね、ありますね、使いましたけど、
そこに、はい、自分の店が売ってる銘柄をまず書きまして、
はい、
で
目の前にありますけど、
まず飲んで、
はい、
でその年賀状 ペラペラめくって、
はい、
まあ、あの銘柄を見て、
はい、
で自分で飲んだ感想を、まあ、メモしてるんですけども、その後に、
はい、
また単語帳を開いて、
はい、
豆の特徴を確認してるんです。
あ、すごいです。
で、はい、家内は本当にコーヒーのことに関しては本当素人なんですけども、そういうあの感想を聞かせてもらって自分のためになってるっていうのが ありました。ただ単語帳を見てる時に本当にうるっときましてですね。
本当ですよね、奥様あってのっていう、ね、
本当に嬉しかったですね。
素敵です、はい、やっぱりあのコーヒーを知らないからこそ、はい、本当にその一般の方が思われる、はい、まあね、日本はコーヒー結構浸透してはいますけども、はい、じゃあ本当にコーヒーのことを知ってるのかっていうと、うん、そうでもなかったりしますよ ね、やっぱりお茶文化はあったりもしますけど、
はいはい、
でもそういった一般の方がどうやって感じられるのかっていうのは、はい、多分奥様がストレートに、はい、アドバイスくださったりとかしていると思うので、
はいはいはい、
でね、もう本当にあの松山さんのお店にも伺わせていただきましたけども、もうすでにね開店2ヶ月目ぐらいでしたかね、どうでしょう、
はい、そうですね、
でその時にもうすでにもう常連さんがかなりいらっしゃって、はい、またリピーターの方もいらっしゃってっていう、はいはいはい、目の当たりにして30分ぐらいですかね、私たちいたのね、そのあたりに何人もこう戻ってらっしゃってるって姿見てますので、松山さん最後2分ぐらいですけど、
はい
はい、ぜひお店の宣伝も今力入れてらっしゃる、そのカフェインですとかね、ちょっとこう2分ぐらいでまとめられたらぜひ、
はい、 ありがとうございます。まず自分のところはこれ当たり前のことですけども、
はい、
まず豆を、まあ、仕入れ業者さんから届いた時に、
はい、
必ずピッキングと言いまして、
はい、
悪い豆は必ず除く作業をやってます。
はい、
でこれは本当にあの時間もかかるし大変なことなんですが、
はい、
私はこれはあの本当に皆さんやれのどこのお店もやられていると思いますけども、僕はそれは当たり前にしていきたいと思っています。
はい
はい、であの焼き方に関しても、
はい、
まあ、マンネリにならないように、
はい、
もう随時あの失敗作も正直あるんですね。
はい、
あのいろんなことをやってみて、
はい、
でもあのそれはあのマンネリにならないように、
はい、
絶えずあの改善していくかて、少しでも美味しい豆をご提供できるようにしていきたいと思ってます。
はいはい、お店が位置しているのは、最寄りの駅が、
はい、大井町、
大井町ですね、はいはいはい、そこから歩いて
7分くらいですね。
はいはい、私あの番組 あの告知の時にお店の場所とか、松山さんねインスタとかもされていらっしゃるので、はいはい、皆様ねご興味あったらそのインスタを覗いていただけるように、
はい
はい、リンクを貼らせていただいてもよろしいですか。
はい、
はい、いろいろね本当まだまだお話いっぱいお伺いしたいんですが、はい、また第2弾ということでぜひスタジオに遊びに来てください。
はい、
どうもありがとうございます。じゃあこの辺で、はい、一旦ジングルを挟んでエンディングへと参りたいと思います。はい、松山さん今日はスタジオまで足を運んでくださり、叶えてきた夢とか思いたくさんお話しいただきまして本当にありがとうございました。 Thanks for coming to the studio and talking about your dream and how to get incredible moments。まあ、松山さんのこれからのご活躍、そしてこれからねますますあの ご活躍、これからもねもういっぱいの目標があると思いますので、その夢たちをこの夢の種も通じながら応援させていただきたいと思います。はい、それでは今年に入りまして導入しましたユーミン作曲ムーミンさんアレンジの番組テーマソング空にかかる夢の架け橋を聞きながら本日のお別れとさせていただきたく思います。今日も皆様最後までお付き合いくださりありがとうございました。この後はパーソナリティキリノユミコさんの脱力魔法のウフフとなります。引き続き個性あふれる夢の種放送をお楽しみください。来週またお耳でお会いいたしましょう。